2.11 月30日日曜は総合防災訓練です。千葉県北西部直下地震の発生を想定した総合防災訓練を全市民を対象に実施します。今年は波佐間南小学校を主会場として市内すべての一律小中学校と船橋特別支援学校高根台校舎で開催します。マグニチュード7クラスの千葉県北西部直下地震は今後30年以内に 70% の確率で発生し、市内でも甚大な被害をもたらすと予測されています。災害はいつ私たちを襲ってくるかわかりません。皆さん一人一人の参加がいざという時の備えにつながります。ぜひ近所や地域の人と一緒にお近くの会場でご参加ください。はじめに総合防災訓練当日の流れを紹介します。午前9時、一斉行動訓練、シェイクアウト訓練をスタートします。防災行政無線からサイレンが鳴ります。訓練開始の合図で地震から身を守る3つの安全行動。1、姿勢を低く、2、頭を守り、3、動かないを1分間行います。家庭や職場、外出先など、その時いる場所で安全行動をとってください。9時1分、地震発生時の行動パターンの確認と避難訓練を行います。各家庭内などで地震発生時における行動パターン、例えば、家庭内での初期消火方法、非常時持ち出し品、電源ブレーカー、避難場所等の確認を行いましょう。その後、各訓練会場まで安全な経路を確認しながら避難してください。そして9時30分、各訓練会場に集合します。市内すべての一律小中学校と船橋特別支援学校高根台校舎で各訓練を実施します。室内履き、外履きを入れる袋を持参してください。ここでは避難所開設、運営訓練を行います。当日自由に参加してください。会場によって内容が異なる場合があります。例えば、携帯トイレ等、資機材取扱い訓練、初期消火訓練、または応急救護訓練などです。それに各種啓発用展示なども行います。12時にアンケートを記入後、訓練を終了します。
波佐間南小学校避難所運営委員会委員長、渡辺俊之さんにインタビューしました。訓練での経験がもしもの時の大きな力に。総合防災訓練の主会場である波佐間南小学校では、パーティションや携帯トイレ等の資機材を取り扱う訓練のほか、ペットの受け入れ支援や備蓄食料の調理方法の紹介などを行います。災害への備えで大事なことは、まずは経験してみることです。実際に使ったことがある、やったことがあるという経験は、もしもの時に大きな力を発揮します。また、訓練はコミュニケーションの場でもあります。地域の皆さんが顔を合わせることで、防災への意識が高まり、災害時の協力体制をスムーズに構築することができます。災害はいつ起こるかわかりません。年に一度の総合防災訓練という機会を大切にし、一人でも多くの人に参加してほしいです。
災害への準備できていますか？日頃の備えがあなたの命を守ります。日本をはじめ世界各地で地震等の災害による大きな被害が発生しています。市では災害に備え、食料の備蓄や関係機関との緊急時の連携体制の強化など、さまざまな取り組みを行っていますが、皆さん一人一人ができる備えも必要です。自分や大切な家族の命を守るためにも、日頃からできる対策で災害に備えましょう。みんなで取り組む3つの助。災害への備えで まず重要なのは自分の身を守る自助です。家庭での備蓄や家具の転倒防止、レイアウトの工夫、これは避難経路の確保、重いものを上に置かないなど、災害への備えを自分ごととして捉え、今できることを実践することが大切です。こうした自助のほか、皆さんで互いに助け合う共助、市・行政による公助を組み合わせることで、地域の防災力向上につながります。自宅が安全な場合は在宅避難をしてください。災害が発生したときに大事なことは、一番安全な場所に避難することです。避難所に行くことだけが避難ではありません。自宅が安全で生活を続けることができるのであれば、自宅が最善の避難場所になります。自宅内のより安全な場所に留まるほか、親戚・知人宅への避難も検討してください。自宅の被害が大きい場合や、周辺で火災や土砂災害等の危険がある場合は、無理せず避難所へ避難しましょう。
ローリングストックなどの習慣をつけましょう。市ではアルファ化米などの長期保存できる食料や携帯トイレなどを備蓄していますが、量や種類に限りがあります。家庭でも最低3日分、できれば7日分を備蓄しましょう。普段の食品、消耗品を多めに買い置きし、消費した分を買い足すローリングストックなど、普段から災害時にも使えるかもという視点を持つことで、無理なく備えができます。詳しくは防災ブックレットで紹介していますので、ご覧ください。家具転倒防止器具設置費用を補助します。高齢者や障害のある人の安全を確保するため、高齢者・重度障害者のみの世帯等を対象に、家具などの転倒防止器具設置費用の一部を補助します。ただし、器具の設置は市に登録された施工業者に限ります。補助額や補助対象など、詳しくは市ホームページをご覧ください。船橋防災チャンネルで防災啓発動画を公開中です。防災資機材の組み立て方法や避難者受付の流れなど、災害時に役立つ情報をオンラインで配信しています。いざという時に安全な避難行動ができるよう、家族や友人と日頃から確認しておきましょう。以上、防災訓練と災害準備に関するお問い合わせは、危機管理課436-2039です。
震度6弱以上の地震が発生したら、災害時のけがなどは病院前救護所へ向かってください。市では、市医師会をはじめとする医療関係団体等と協議を重ね、市内で震度6弱以上の地震が発生したときは、市内9カ所の災害医療協力病院に病院前救護所を設置します。災害時のけがなどの際には、お近くの病院前救護所へ向かってください。また、設置場所を記載したマップなどを市ホームページで公開していますので、ご活用ください。病院前救護所の設置場所は、船橋中央病院、千葉徳洲会病院、青山病院、船橋総合病院、板倉病院、北奈良市の花輪病院、船橋二和病院、東船橋病院、セコメディック病院、以上9つの病院です。災害時は病院前救護所でトリアージを行います。トリアージとは、傷病者の重症度を判別し、治療の優先順位を決めることで、市では次の通り定めています。中等症以上の場合は、病院で院内治療を行います。生命に危険が切迫するような重症の場合は、入院による院内治療を行うか、より高度な医療機関へ転院します。これ以外の中等症の場合は、入院による治療を行います。軽症の場合は、創傷、打撲、やけど、骨折などに対する応急処置や、内因性疾患に対する 応急医療を病院前救護所の治療エリアで行います。災害時には骨折していても歩くことができ生命の危険がない場合には軽症として対応します。また極めて軽度の負傷は自身での消毒や包帯による応急手当を行います。なお避難所には医療従事者はいませんのでご注意ください。
11月30日日曜、病院前救護所訓練を船橋総合病院で開催します。病院前救護所が設置される災害医療協力病院と連携し発災を想定した訓練を各病院で定期的に実施しています。11月30日日曜の訓練では船橋総合病院前救護所訓練と保健福祉センターでの災害医療対策本部運営訓練を同時に開催します。電気、水道、通信などのライフラインが止まった中多数の傷病者が来院した状況を想定したトリアージや模擬患者の受け入れの訓練を行うほかスターリンクを使用した情報連携訓練などを行います。災害に備えて身近な病院前救護所を確認しておきましょう。いつも服用している薬やお薬手帳をすぐに持ち出せる準備をしておきましょう。お問い合わせは健康危機対策課409-6156です。
衛星通信機器が災害医療をつなぎます。これにより通信環境を確保し情報共有が可能になりました。人工衛星を活用した衛星通信機器スターリンクを医療センターや保健福祉センター、災害時に設置される病院前救護所に導入しました。これにより災害で通信環境が断絶した場合でもインターネット接続が可能になり、救護活動に必要な病院の被害状況や傷病者の受け入れ状況など、さまざまな情報を共有することができます。市では今後も市民の皆さんの生命、財産等を守る取り組みを進めていきます。お問い合わせは健康危機対策課409-6156です。
災害に強い町づくりに向けて体制を強化します。災害時における食事の提供手段を確保します。10月29日合同会社プルーフライフと災害時の食事の提供に関する協定を締結しました。同社はキッチンカー専門のポータルサイトキッチンカーズジャパンを運営し約3700台のキッチンカーが登録しています。この協定により、避難所等へキッチンカーが派遣され、避難者は温かい食事を取ることができます。協定締結式で、同社の山本真一代表社員は、台風などで被災した県内の自治体に支援した経験を生かしたい、避難者の心身の健康を保つことにつながれば嬉しい、と思いを述べました。次に津波一時避難施設を拡充します。10月30日株式会社テクノフレックスと津波時における一時避難施設としての使用に関する協定を締結しました。同社の千葉工場を指定することで津波警報等発表時周辺工場の従業員や船橋三番瀬海浜公園の利用者等の安全を守ることができます。これにより市は協定を締結した民間14施設と公共12施設合計26施設で一時避難受け入れが可能となりました。協定締結式で同社の前島岳代表取締役社長は災害が起きないことが一番だが万が一の場合は周辺で働く人や観光に訪れた人の安全安心に貢献していきたいと語りました。津波一時避難施設の一覧など詳しくは市ホームページをご覧ください。以上、災害に強いまちづくりに関するお問い合わせは危機管理課 436-6156 2037です。
災害用伝言ダイヤル171以内の使い方を確認しておきましょう。大きな災害の発生により電話がつながりにくい状況になった場合に利用できる声の伝言板です。メッセージを残す場合、171を押す、次に1を押す、自宅・被災地や携帯電話の電話番号を入力する、そして1を押す、30秒以内にメッセージの録音をします、そして9を押す。メッセージを聞く場合、171を押す、次に2を押す、伝言を聞きたい電話番号を入力する、そして1を押す。メッセージの再生ができます。災害用伝言板ウェブ171では、インターネットを利用して被災地にいる人の安否確認を行うことができます。